皆さんおはようございます。今日からこの子どもたち、主は来ませり、主は来ませりと宣言してくださってありがとう。とっても私たちもですね、その賛美を聞いて心に感動をいただきました。皆さんクリスマスおめでとうございます。主は来てくださいました。宇宙の創造者であり、宇宙を支配しておられるお方が来てくださいました。人類のところに来てくださいました。私たち一人一人の生活の中にこの方が来てくださいました。私たちの人生を生まれからこの地上の最後の一日まで、いやその日を超えた後も、常しえに私たちのところに留まって私たちを導き続けてくださる主が来てくださったんですね。今日は先ほど読んでいただきました聖書の箇所を通して、大伝道者使徒パウロが、私たちが今祝っておりますイエス・キリストというお方をどのように心に受け止めて理解して褒めたたえて日々生活していたかということをよく分かるところですのでね、そのお方の思いをよく示されて、私たちもそのような信仰に固く立ちたいと思うわけでございます。そういうわけですから、先ほど読んでいただきました聖書の箇所を皆さん方の目の届くところに置いていただいてですね、その箇所を今日は皆さんと共にしっかりと理解させていただきたいなと、そういうふうに思っております。最初に一言ですね、お祈りをいたしましょう。地なる神様、皆を褒めたたえます。あなたは天地万有の創造者なるお方、一切のものを作り支配し導いておられるお方、そして私たち一人一人も実はあなたによってこの世に生をいただき、あなたの導きの中で今まで生かされてまいりました。これからの日々もあなたが私たちを導いてくださっているのです。願わくは私たちの心がそのようなあなたに目を向け、あなたを信じて歩むものとしてください。特にあなたから使わされた私たちの救い主なるお方を心から受け止めることのできるそのようなものとしてくださいますように。今日はクリスマスを祝う特別な礼拝となっておりますが、主よ、あなたの願い思いは私たち一人一人の心の内に入ってきてくださって、私たちの人生を豊かなもの、幸いなもの、祝福されたものへとあなたが導くことですから、どうぞ私たち一人一人がそのような導きをいただくことができますように、そのような祝福をいただくことができますように、よろしくお願いをいたします。今からのひとときを御手にお委ねをいたします。小さきものを聖霊で満たして、神様ご自身の御心をまっすぐに解き明かすことができるように、また愛する兄弟姉妹が集われた方たちが十分あなたの御心を受け止めることができるように、主がその心のうちに働いてください。キリストイエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。約2000年前のことでありますが、聖書が証言している通り、そして私たちが毎年毎年ですね、クリスマスを祝ってきている通り、歴史の事実としてベツレヘムというところで一人の男児が生まれました。その赤ちゃんこそイエスと名付けられた方でしたけども、実はそのお方こそ 神様が預言者を通して長年ずっと私は使わします、このようなものを送りますというふうに約束してくださったキリストであるわけですね。ユダヤ人名イエスという赤ちゃんが実は単なる人間の子としてだけではなく、このお方は実は神そのもの、人間を救う救い主キリスト、油注がれたものという意味がですね、キリストという言葉の中にあるんですけれども、神様によって油注がれて人間を救うものと、人間だけではありません、神様が作られた非創造界が暗闇に陥ってしまった、神様に背を向けてしまった、そういうふうなですね、非創造界のすべて、そしてその頂点に立っているのは人間ですから、人間を救う、その罪を許し清め、本来の人間のあるべき姿を取り戻すようにと私たちを導いてくださるという神様の実は大きなご計画があったんですね。そのようなご計画のもとに2000年の昔イエス・キリストというお方がお生まれになったというのが聖書が明確に語っていることでございます。ともすれば私たちはですね、人間の救いのために来てくださったお方という視点、これは間違いのないことなんです、その通りなんですけど、実はキリストの到来来てくださったということはですね、それを超えるものを含んでいるということを今朝ですね、使徒パウロの信仰を学ぶ中で確認させていただきたいと、そのように思うわけですよね。でコロサイ人への手紙を今皆さんと共に読んでいますけれども、前回の私のメッセージでですね、最後の部分から今回は取りました、聖書箇所を取ったんですが、そこを見ますとね、コロサイ人への手紙の1章の13節14節には次のように記されています。聖書を見ることのできる方はそこをご覧になってください、そうでない方はどうぞお聞きください。次のように記されているんですね。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。もうまさしく大きな希望がここに語られているわけですね。でもはっきりと確認したいことなんですけどね、暗闇の圧政下にあった私たちとはっきり記しているんです。これはどういうことですか。これはとっても重要なことなんです。神様は私たちを作られた時、またその他の一切のものを作った時に、それをご覧になってよかった、全てが良いとおっしゃった、良いとおっしゃったのにね、暗闇が支配している状況がそこに含まれているでしょうか。そうではないんです。神様は一切のものを作りになられて全てが良いと宣言されました。皆さん創世記の1章また2章を読んでください。全てが良かったんです。しかしそのような神様の作られた世界が、あるいは宇宙がと言っていいですね、実は暗闇に転じていきました。すなわち悪いものが支配するような状況が生じてしまったんですね。これはもう私たちの思いをはるかに超えるようなことであるかも分かりません。しかし聖書は一貫してそのことを語ります。あなたたちは暗闇の圧政下にあった、あなたたちの心は神様は全て良いものとして作ったにもかかわらず、あなた方の心は誠の神様、創造者なる神様にまっすぐ心を向けて、そのお方を神として崇め、創造者として崇め、そのお方を礼拝するような心から離れてしまっているでしょうと神様はおっしゃるんです。本来のあるべきところからあなた方の心が離れてしまっています。 そしてあなた方は本来良いことをのみ行うものとして作ったのに、私から離れたあなた方は今何をしているのか。巷に殺人がいっぱい起こっているではないか、巷に人間同士の争いが起こっている、流血事件がいっぱいあるではないか、神様がこの世界に与えてくださったものを私たちが等しく分けて食し、楽しく神様を褒めたたえて、お互いが楽しい交わりを持つような生活が本来の人間の姿にもかかわらず、私たちが自己中心になって欲張りになって、必要以上のものを自分が掴むような人の中で、掴みたい人たちの間に争いが生じ、国と国が相争い、私たちの身近な小さな人間関係の中にあっても、憎しみ合い、妬み合い、そしてしてはいけないという自らの良心が自分に訴えているようなことをもあえて平然としてそれを行う、嘘もつく、人を裏切る、そういうようなことも当たり前のこととして起こっている人間生活の現実、世界の状況じゃないでしょうか。世界はいつ全体的な平和をいただくことができるんでしょうか。それを追い求める多くの人たちの努力にもかかわらず、戦争は人類の歴史を病んだことはありません。いや、ますますそれがひどい状況になっている。聖書ははっきり言うんです。暗闇の圧政下にある神様はそのような全世界を、そのようなご自分が作られた非創造界、ご自分が作られた世界、非創造界を神様は回復させるというご計画を実は持ってくださって、そのために回復の神様の唯一の手段が、実は皆さん、その手段がね、ご自分の御子イエス・キリストをこの世界に、神であるものを人間界に使わすという神様のご計画であったんですね。そのことが聖書によって明らかにされています。で、それでですね、今日私たちはもうクリスマスの時です。いろんなところで私たちはですね、光そのものである、光そのものであるお方が来てくださったということ、来てくださった、そうです、この宇宙に来てくださったんです、この世界に来てくださったんです、そして皆さん方のところに来てくださったんです。皆さん方お一人一人にこのお方が来てくださったんです。そのことを本当の意味で理解させていただきたいなと思うわけでありますね。実は使徒パウロはですね、暗闇の圧政下にあった私たちを、神様は御子の支配のもと、暗闇の支配のもとからイエス様の愛の支配のもとに私たちが移されたんです。実はそのイエス様は私たちの罪を全面的に全て許し清めてくださったお方なんですというふうに語っていますね。そしてその15節はね、そのイエス様はどういう方なのか説明いたしましょうという形でね、皆さん15節はスタートするんですね。コロサイ人の手紙の一章の15節はそういう形で御子に関する説明に入るんです。それが長々とずっと続いていくんです。ですからここを読めばね、あの大伝道者、初代教会を大きくですね発展させた神の器である、そのような聖霊に満たされていたお方がね、イエス・キリストというお方をどういうふうにしっかりと心の中に理解し受け止め、信じてそのように歩んでいたか、信じてそのお方に従って歩んでいたかということがよく分かってきます。使徒パウロはイエス・キリストというお方をどのように考えていたんでしょうか。御子は 15節はそういうふうにスタートするんですね。15節からですね、17節にかけて一つの大切なポイントが出てきます。ちょっとそこをもう一度お読みしますね。皆さん聖書を読んでくださいね、見てくださいね。次のように記されていますね。巫女は、これは13節14節のですね、巫女、巫女のご支配のうちに私たちは移された。そしてその巫女は私たちの全ての罪を許してくださった、ね、そしてその巫女に関して言えばという形で受けていますね。巫女は見えない神の形であり、これは詳しい説明は控えますが、簡単に説明させていただきますと、イエス・キリストは人となりたもうた、このお方は見える形で人となりたもうたわけですね。で、実はその方は神の本質がどのようなものであるかということを目に見えるような形で私たちに示してくださったというふうに考えてくださったらいいです。言い換えますとね、見えない神の形であるということは、このお方自身が実は神の子であったわけですが、神だったんです。いや、神なんです。でもそのお方がね、目に見える形で人となってくださったことによって、私たち神に作られた人間がそのお方に接するとき、そのお方を見るときね、ああ神様ってこのようなお方なんだな、神様って本当に徹底的に愛のお方なんだな、ああ神様って本当に罪の一点もない清いお方なんだな、そういうふうなことをこのお方を通して私たちは確認することができるんですね。というのは、このお方が神のそういうですね、本質というんですが、神様の本質を持っていなければ示すことができないわけなんです。ですから巫女は見えない神の形であり、私たちを配慮して人となりたもうて、神ってこういうふうなお方なんですよということを人間イエス様がそのご生涯を通して私たちに示してくださったということがそこに見されています。人でした。しかし単なる人だけではなく、この方は神の本質を表されたお方、いや神様ご自身でもあられたということなんですね。ですからそういう方ですからね、作られた全てのものより先に生まれた方ですと言われています。作られた全てのものより先に生まれた方。実はこの先に生まれたという言葉、ギリシャ語ではですね、プロトトコスという言葉が使われているんですけれども、これは非常に重要な意味があります。巫女はプロトトコス、巫女は先に生まれたもの。実は全く同じ言葉がですね、18節でも出てくるんですね。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方。これ最初というふうに訳出されていますが、ギリシャ語は全く同じなんです。死者の中から初めに生まれた方と同じように訳して全然問題のない言葉が使われているんですね。これ非常に重要な言葉なんですね。皆さん、私たちが今理解しているこの宇宙、どうしてできたんですか。まあ物理学者をはじめですね、天体学者をはじめ、いろいろな人たちがいろいろな説を出しています。どう思いますか。私たちが見る宇宙のデカさ、想像を絶しますね。光は1秒間に30万キロパッと走ると言われています。地球7周半回るというんですよ、皆さん。1秒の間にそのぐらい速い光で、その光がね、 何年走っても届くことのできない星があります。いや、何年どころか何億年走ってもやっと届くことのできるような星がこの天体に浮かんでるんですよ。皆さん想像絶するではありませんか。空を眺めて宇宙のでかさに我々はたまげます。度肝を抜かれます。マクロの世界の巨大さ、我々の思いをはるかに超えたものですよね。そういうマクロの世界、多くのものが存在していますね。じゃあミクロの世界はどこかと言えば、皆さん、ミクロの世界、多くの微生物の世界、人間は神様から知恵をいただいて、人間だけが神様から知恵をいただいて神様が作られた世界を探求することが許されています。人間だけですよ皆さん。細かに分析してそこに存在している法則性を見出す、記述することができるのは、記述したものを次の世代へと渡していく、これ文化構築です。そのようなことができる知恵は人間だけに与えられた知恵なんです。皆さん、この世界で神様が作られた生物の中でそのような知恵をいただいている生き物は他にはありません。人間だけです、ね、チンパンジーがどんなに人間に近いからといって、皆さん、チンパンジーが、ね、自分たちが研究した成果を、ね、本に書き表して、チンパンジーの子孫に渡しているというようなことはあると思います？皆無です。彼らはいくらかの知恵は渡してますよ。でも私たちがですね、神様がいただいている知恵によって見出したものというのは、これはもう驚くばかりのことですね。そういうふうな人たちによって多くが解明されてきていますね。私たちは1センチの千分の1、いやいや1ミリ、1ミリの千分の1は、皆さん、これミクロンと言いますね。1ミリですよ皆さん。ここで私これを示すことさえもできないですね。1ミリを示すと、これ大変なことになります。このくらいかな。これの千分の一がミクロンです。どのくらいですか、皆さん示してください。そういう世界で多くの研究者はいろいろうごめくものを研究しています。それだけじゃないです。もっと小さな世界があるということに多くの科学者は気づきました。でミクロンのさらに千分の一、これはナノと言います。ナノテクノロジーというようなものが今流行ってますけどね。そういうミクロンのさらに千分の一の単位であるナノメータル、ナノ、そういうこう世界さえも今人類の研究の対象なんて、それを技術としてテクノロジーとしてですね、多くのものをまた生み出すような状況が起こってますね。さらに小さな世界があるということを我々は知っています。原子核、その周りをうごめいている電子や中性子やいろいろあります。私はそういう細かいところもかなり忘れてしまいましたけど、今それを学んでいるね、若い高校生の人たちもおられるかと思うんですよね。だからそういう、こうミクロの世界です。そこに多くのものが存在しているという事実も我々は知ってるんですよね。もうマクロの世界、ミクロの世界、そしてそれらがですね、無秩序にうごめいているのではないということも我々は全部知っています。そうじゃないですか。秩序があるんです。ですからマクロの世界で今人間ははやぶさ2を、ね、火星近くにの一つの衛星に送り出すことができるようになっていますね。でも皆さんね、マクロの世界から言えばもう人間が盗撮できるそれのこと、もうほんのちょっとしたものですよ。だって何億光年の世界のね、火星まではどんなもんですか皆さん。まあそれでも偉大なことだと思います。言い換えますとね、もう考えることができないような宇宙なんです。それらが全部見事な秩序のもとで動いてます、運行されてます。地球もそうです。そして具体的に我々の人体もそうです。私が長年牧会をさせていただきました石橋キリスト教会、皆さん方の間でもそうでしょうけど、数名の医者たちがいつもいました。今も医者たちがクリスチャンとして歩んでいますが、そのお医者さんの一人 柏木先生という医者がいますが、柏木先生がある講演の中でね、皆さん実は宇宙というのはものすごくでっかくて想像もできないほど素晴らしい秩序で動いてますね。実は皆さん人体は小宇宙ですと、人体を、ね、研究するために生涯をかけている人です。皆さん人間の体ってね、見事な秩序のもとで私たちは生きているんです。そういう秩序がどうしてできたんですか。偶然偶然が重なってね、出来上がったんですか。そうじゃありません。聖書は大昔からはっきりと言ってます。作られたものを全てということは全てが作られたんです。知恵深い神様が一切を実は作られたんです。そしてその中で御子がある非常に重要な役割を担っているとはっきり使徒パウロは聖霊によって主張しているんですね。作られた全てのものより先に生まれた方、この先に生まれた方というのはですね、まあ、言ってみれば最初のもの、すなわち御子が代理人となって神様の創造の技をこの方が代理人となって創造されたというような意味合いで考えていただいたらいいかと思います。言い換えますと御子こそが一切のもの、この宇宙の全て、この地球の全て、また私たちの人間全て、私たち一人一人を作ったお方ですし、そういうものを支配している、まあ、統括しているもの、要するに目に見えないですね、そのような神なるお方と作られたものとの接点になっている、要になっている。そういう意味でね、作られたものとしっかりと関係づけられていますね。そういう意味でプロトコトス、最初に生まれたという、生まれたという言葉が使われているのであって、異端的な教えとしてですね、キリスト教会の正統的な考え方から初期に排除された一つの教えがありますが、アリウス派というの教えがあるんですが、そのアリウス派がこういうふうなところを用いて、実はイエス様が生まれた最初でしょう、生まれたんだから神ではないんだと、神の下に来るんだというふうな議論をしましたけれども、聖書全体から見ますとそれは間違っているのであってね、神のある方が私たちと深い関わりを持ってくださるために作られた全てのものと、ね、まあ、天界といって天上との中間点に、中間者のように要としてその役割を担ってくださって、創造する御業の代理人として、すなわち創造者として全てのものを作ってくださった、そういう意味合いにおいて皆さん御子が実は創造者なんです。16節見てください。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。そうです、要ですからね、御子にあって全てが作られた、これ分かりますね。次、天にあるもの、地にあるもの、アルミにおいてこの表現は人間が中心となって天にあるもの、地にあるもの、我々はここに立ってですね、宇宙を考えます。そして自分が足を置いている地のことを考えます。それが作られたものの全てだというふうに考えることができますね。一切のものです。でそのような中でですね、やはり人間が非常に重要な位置を保っているということはこの聖書の教えです。実はこの教えは単にキリスト教会のみならず仏教界においても共有されているようであります。仏教も人間のこの世界における中心性、重要性というものを深く認識していまして、釈尊が生まれた時に、まあ、このような行動を取ったようであります。一手は天を指し、一手は地を指し、そして七歩進んで四方を顧みて行ったという、そういう伝説が残っています。 どういうふうに言ったか皆さんご存知だと思いますね。天上天下、天上天下、天上天下、唯我が独尊。小さなまだ分かりの釈迦がね、そんなこと言ったというのはなかなかどっかの時点でねこういうふうなことを語ったんだと思うんですが、宇宙間に自分より尊いものはないという意味で、捉えているようですがね、私はねやはりこう各哲学史、真理をこう洞察した偉大な人の中には聖書が言ってることをやはり見抜いている面もあると、そういうふうに思いました。ですからねここで本当にパウロはもう明確に知的理解として彼の信仰そのものとしてこのことを語っているんですね。なぜなら16節、万物は御子にあって作られた。万物です。天にあるもの、地にあるもの、実際です。見えるもの、また見えないもの、驚くばかりの世界が今ですね展開してきています。一切です。でその後4つのですね、不思議とも思える言葉が並べられています。王座も主権も支配も権威も、王座も主権も支配も権威も、多くの聖書解釈者はこの4つのですね、表現を天使界、堕落した天使をも含む天使界における王座であり主権であり支配であり権威であるというふうに理解してきています。私はそれは確かに、事実でしょう。しかしそれだけではないとそのように示されています。実は聖書を解釈する者の中でもライトというふうな著名な学者がいるんですが、そのライトという学者はパウロは人と天使界の権威をはっきり区別しているのではなく両方を含んでいってるんだというふうに語りました。多分その解釈が私はふさわしいと考えます。というのは聖書の中でね、使徒パウロによって次のような箇所もはっきりとですね、一つの私たちの理解を助けるものになります。例えば皆さんお聞きください。パウロが記したですね、エペソ人への手紙の6章の12節を見ますと、次のように彼は語っているんですね。聞いてください。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、この血肉というのは人間に対するという意味です。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと彼は言っています。ですから明らかにとパウロは明確にですね、主権や力や支配というふうなそういうものが人間界だけではない、目に見える世界だけではない、霊界と言われるもの、神様が作られた世界の一つは霊界なんです。天使たち、良い天使もいるし悪い天使もいる、そういう世界が存在しているということ、これ聖書の明確な教えでもあります。現代文明を迎えた人類はもう人類歴史の最初からそういうものの存在というのを人類は認めているにもかかわらず、近代主義者たちはそれをね迷信だと断じて、ああそんな迷信だと、そんな幽霊が出るとかなんとかね、そういう変な力があるというのはこれ迷信だよ、そんなあるはずはないでしょうというふうに一周してですね、それを信じようとしない。実は近代主義というのはですね、目に見える世界のみの法則性を追求して我々は科学を発展させてね、近代の文明を生んでいったわけですが、皆さんご存知のように今ねそういう文明が頭打ちになって、人間がそういうものだけを追求しては本当の意味で幸福になれない。どんなにものを お金をわんさと積んで物をたくさん手に入れて快適な住環境を作って、でだからといってじゃあ人間が本当に幸福になれるか、そうではない。人間って目に見えない世界、愛されるという世界、自分を本当に受け止めてくれるような、そのような愛が存在するような、そういうことがないと本当に幸福になれないんだということに皆さん気づき始めているんですよ。ですからポストモダニズムといいますが、後近代という哲学者は言うんですけど、後近代のそういう流れの中にどっと私たちがね、人類は今向かっていっています。ですから皆さんテレビ見てください。もう理解的なことばっかりじゃないですか。占いをはじめ、占星術をはじめ、もうなんかわけのわからないようなものがいっぱい出てくるでしょう。そういう世界に何とかしてですね、物質だけでは満足のいかなかった、どんなに立派な家を建て物をあふれさせても夫婦関係が良好でないと、親子が愛し合うことがないと、本当の意味で幸福はその家庭にはないということに明確に気づき始めたんですね。最も重要なのは愛だと、愛し合う心だと。要するに心の世界、精神の世界、実はそういう世界にうごめいているものがいるんです。聖書は明確に語ります。皆さん方はどういう霊力に動かされて今信仰生活を送っているんですか。多くの人たちはそういうさまざまな霊力に動かされて、皆さん方も本当に助けることもできない、語ることもできない、立って私たちを助すこともできない、偶像こそ神であると言って偶像の前で拝んでいる人たちがたくさんいます。あなたたちを作り生かしてくださっているそのお方を礼拝しなさい、そういう霊界が存在します。ですから皆さんね、聖書を見るとそういう霊界が存在しますのでね、そういうところに存在する権威ね、主権、力でも大切なことは、すべて御子によって作られた万物は御子によって作られ、御子のために作られた。これはすごいと思います。確かに今の世界はですね、皆さんもお気づきの通り、良いものだけではないんです。悪が存在しているんです。多くの哲学者はなぜ悪が存在するのか、なぜこんな悲惨な現実がこの世界にあるのか、人間世界において誰もが教えている死というのもありますね。どうして私たちは死なないといけないのか。死を大喜びで迎える人っていうのはほとんどいないと思います。みんな怖い面があります。人間にはそういう死がありますし、そういう死を暴力で、そういう死を相手に与えてしまう、殺してしまうというような現実もいっぱい起こっているではありませんか。なぜそういう悪が存在するのか、なぜ母親が自分が産んだ子供を虐待して殺してしまうようなことが起こるのか、なぜ世界は愛し合うことを学ばないで銃を取って剣を取って殺し合い、流血事件が絶えないのか。皆さん本当に悪の存在というものに我々はもう本当にですね、全うされてしまいます。しかし皆さん、聖書はね、そういう悪をも含めてなんです。悪がいいと言ってることじゃないんで、そういう悪をも含めて、実はイエス・キリストというお方がそういう神様によって作られた一切のものですよ、目に見える物理的なもののみならず、目に見えない世界に権威や主権というふうなものも含めて、人間の権威や主権、国々の権威や主権、あるいは目に見えない霊的な世界の権威や主権、天使たちの権威や主権、悪霊どもサタンの権威や主権、そういうものを一切を含めて、実はそれらのものはみんな作られたもの、それを統括して神の 代理創造者としてのお方がしっかりと上に立って保持しておられますという意味なんです。すべて御子によって作られた。この御子によってということはね、御子が代理人だという意味なんです。代理執行者という意味なんですね、この意味は。だから御子が作ったんです。想像絶望ではありませんか。あのイエス・キリストというお方は神であり、神は創造者です。その創造の技を御子が代理人として執行して全てを作られた。全て御子によって作られたのです。でしかも万物は御子によって作られ、御子のために作られた。御子のために作られた。このためにというのはね、未来を指し示す。究極的に全てが御子のもとに収められていく、集められる。皆さんここにですね、本当にパウロがしっかり握っていた希望があるんです。我々の目には世界がどうなっていくのか、もう宗教界においても驚くばかりの対立が生じ、イスラム国が生じ、もうキリスト教を徹底的に迫害していこうとしている。テロリズムは世界中で、特にキリスト教国と言われるところで起こり始めている。日本もいかげんな形で EU やアメリカと結託していたら同じように見られて、同じようなテロリズムが起こってくるかもわからない。もう本当に怖い世界ですよ皆さん。違います？世界はもうある意味において、一体誰が世界を治めてくれるのか、そういう状況が今起こっていると思うんですよ。でも皆さん、聖書は何と言っていますか。そういう世界も含めて、実は神様はそういう悪の世界も含めてそういうものを許され、創造されたとそういうものがなかったんです。でも悪霊の背きと人間の背きによって、このような悲惨さが非創造界に充満してしまったんです。だから皆さん、神様のね、回復のご計画はもちろん我々人間が先行します。でも私たちだけと思わないでください。聖書は決して私たちだけに限定していない。万物の回復なんです。それが聖書の教えですよ。ですから、まずね、今日パウロがはっきり最初に宣言しているのは、全てが神様によって作られた。御子は神様の創造代理人として、創造者として、御子も一切のものを神と共に作った。そういうふうに考えていただいたらいいかと思うんですね。そこには悪は存在している。人間の死も現実のものになっている。悲惨さが満ちている。 でもそのような中で神様はね、見事な花を咲かせてくださる。回復への道をはっきり示してくださって、クリスマスの光、イルミネーションが私たちに強く訴えるのはそれだと思うんですよ。暗闇に永遠に消え去ることのない光がもう灯っている。その光が強さを増していくと思われます。そういう意味において、17節、御子は万物よりも先に存在しというのは、これをもう御子は神であるという主張です。御子は万物よりも先に存在し、御子の潜在性というふうな神学用語もここから出てきています。万物は御子にあって成り立っています。そうでしょ。非創造界の代理創造者として要になってますから、もう万物は御子にあって成り立っています。御子にあって成り立っていないものなどありません。私たち一人一人のみならず、一切のものです。物質も生き物も天使界も微生物界も一切御子にあって成り立っている。ただ御子が創造者なんですから、みんな御子に連なっているということになります。ここにね、驚くばかりの宇宙家族といっていうようなものがあるということに気づきます。実はこの大宇宙の回復こそ、そしてその中で、ね、 人間が中心的な中核的な回復の役割を担うというのが聖書の実は教えなんです。驚くばかりの皆さん、聖書の回復というのは驚くばかりの視野というんでしょうか、広がりを持っているということに私たちは御言葉から気づかされます。実は人間が中心だという意味はね、実は18節以下を見ると明らかになってきます。また御子はその体である教会の頭です。皆さん、教会という意味はエクレシアという言葉が使われているんですけど、これはエクカレオというギリシャ語から来ています。呼び出すという意味なんですよ。すなわち神様は回復をもたらす中核的なものとしてもちろん人類を考えておられるということなんです。教会というのは神様に呼び出された人類でしょう、人々のことです。イエス・キリストを信じているそういう人たちのことを教会と言います、ね、その教会の頭であると。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。皆さん、ここに回復への道が明確に示されています。あるにおいて善も悪も存在する大宇宙家族でも、神様はそれを究極的に良しとされないんです。最初作られて全てが良かったとおっしゃったような世界に、私たちを全宇宙を回復してくださろうとしているんですね。実はそのために神様は人類を選んでくださっていると。人類の中でキリストによって呼び出された人たちを中核にして、神様はこの大回復をもたらしていかれるというのが神様のプランなんです。死者の中から最初に生まれた方、これですから、この死者の中から最初に生まれた、この最初に生まれたということも非常に重要な用語でして、それはね、全てのものを創造された時最初に生まれた方としてキリストを考えましたけれども、回復していく場合にとっても最初に死者の中から生まれた方、イエス・キリスト、この方が回復をしていく人々、あるいは他の非創造界の中にあっても要となって回復を進めてくださっていくと、その非常に具体的な例がキリストの復活なんです。皆さん、キリストが復活されたということは大きな意味があるんですよ。だってこれ、人間の一番怖い敵である死に対する明確な勝利ではありませんか。そうですね、イエス様は十字架の上で死んだ、でも3日目によみがえったというのは明確な聖書の主張です。それは何を意味するのか。このお方がまず人間の死という悲惨さから勝利をしてくださった最初の人なんです。真の回復がイエス・キリストというお方から始まりました。キリストの十字架のみならず復活がなぜ重要か、回復へ向かっていく最初であるからです。皆さん、間違いなしにキリストにつながっている私たちは蘇りますよ。信じますか。皆さん、この地上では私たちもいろいろな戦いの中にあって、病にかかったり、いろいろな災害に遭う場合もあるでしょう。いろんな形で私たちはこの地上を去っていく、すなわち死というものを私たちは迎えなきゃいけません。でも皆さん、それで私たち終わりになります？どうですか。聖書をしっかり信じ、イエス・キリストを信じている皆さん方どうですか。皆さん方は必ずキリストと共にやって生き続け、イエス様がいただいたと同じように死ぬ中からよみがえるという意向に私たちも預かることができる。そうです。その信仰をしっかり告白している人手を挙げてください。アーメン、
アーメン、
感謝ですね。私たちこそ大宇宙、あるいはこの地球、人類の真の回復のために神様は選び出してくださったんです。 ですから皆さん、神様はですね、キリストによって何をなさるのか、19節20節を言いますとね、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、そうです、この方は神様です、神そのものです、イエス・キリストという方は。でも2000年前この世界に来てくださったということ、神でありながら人となってくださった、そのお方は何をしてくださったんですか。要約すればこのことをしてくださった。20節、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。皆さん、ここで御子によってご自分と人類をと言ってないでしょ。人類を含む万物をなんです。皆さん、この視野を忘れないでください。ともすれば教会はね、人間のことだけ考えがちです。でも聖書の教えはそうではないんです。もちろん人間は大切です、神様の創造の花ですから。でもね、人間の回復は他の非創造家への回復につながっているんです。これが聖書の教えです。かつて私が牧会していた教会で、一人の青年の姉妹が私のもとにやってきました。先生、ぜひ尋ねたいことがある。何でしょうか。私、飼い果てたペット、犬が亡くなったんです、先生。私、将来この犬と会えるんでしょうか、という質問でした。皆さん、どう考えます。そんな、あのね、あのイエス様がね、私たちにしてくださったのは、あなた人間である、あなたを永遠に救うために来てくださったんであって、ペットのことはどうなってもいいんじゃないですか、というそういうふうな答えを牧師はしてしまったらね、あるいはその牧師は牧師落第だと思います。だって聖書をよく読めば、神様は人間だけ配慮してくださってんじゃないんですよ。人間を最も配慮してくださいながら、他の生き物をも配慮してくださいます。だって皆さん、ノアの箱舟の中、人間だけが洪水から逃れましたか。よく読んでください、創世記。人間と一緒に何が入ってきました。多くの生き物、箱舟の中で守られたんです。神様はご自分の作ったものに対する関心と配慮と愛を持っておられるんですよ。ですから使徒パウロはね、そういうことを聖霊によってはっきり示されて、彼は次のように語っているんです。皆さん、ローマ人の手紙の8章の21節23節をご覧になってください。こういうふうに彼は語っています。ローマ人への手紙の8章の21、23、使徒パウロも神様の作られた非創造界がこんなにも悲惨さに満ちて、無益に満ちて、罪が横行し、また本当にですね、嘆かわしいことがいっぱい起こっている状況をよく知っていました。しかし彼は将来をはっきり見据えていたんです。ローマ人への手紙8章の21節23節、被造物自体も、皆さん、被造物自体もといったとき、人間だけを考えないでください。被造物全体です。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の銃の中に入れられます。神の子供たちといったとき、これ人間なんです。人間が入れられる栄光の銃の中に被造物も入れられると言ってる。22節、私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に海の苦しみをしていることを知っています。そうですね、皆さん、神様の作られた非創造界は埋めています。半分は人間の罪の家です。人間が被造物界を十分世話しない、きっちり世話してきなさいと神様に言われたにも変わらず、人間が怠ってしまって、自分勝手な思いで神様の作られたこの世界のね、いろんなものを強奪して乱用してしまって、その結果として多くの非創造界が埋めています。しかしそれだけではなくてね、やはり天使界の反逆や人間のその反逆によってね、非創造界にもいろんな悲惨さがいっぱい、うめきがいっぱい起こっているんですね。ある人たちは そのうめきを、ね、動物たちを見て感じ取ることができるかもわかりません。私にそういう質問をした姉妹は、先生、私とこんな深い関わりを持つようになったこのペットの犬がね、死んでしまった先生、悲しいんです、どうなるんですか。私は、姉妹、神様はあなたを人として本当に愛して、あなたのためにイエス様を使わせてくださったお方なんです。でもね、姉妹、神様は動物をも愛の配慮を持って導いてくださるお方です。ノアの箱舟見なさい、多くの生き物たちも救われているでしょう。人間だけではないんです。このロマ書を読んでください。人間と一緒に非創造界も回復していくんです。それが神様の御心なんです、というふうに姉妹に説明いたしました。姉妹はある種の納得を持ってですね、それを受け止めてくださったように私は感じました。ロマ書の8章のですね、23節、そればかりでなく、御霊の発音をいただいている私たち、そうです、イエス・キリストを信じて聖霊の宿りをいただいたということは、復活された主イエス様の復活に準ずるものとして私たちも連なっているということを聖霊が示してくださっているんですね。ですから、そういう御霊の発音をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、そうです、今はうめきながら生活するんです。病との戦いが起こってくるでしょう。老化との戦いも起こってきます。人間がどれだけ頑張ったって、がんを 100% 克服するということはこの世ではできないんです。うめきというのは、当然クリスチャンであってもノンクリスチャンであっても起こるのが現実の世ではありませんか。ですから、私たち自身も心の中でうめきながら、非常界もみんなうめいている、それが現実の世界です。でも、子にしていただくこと、すなわち私たちの体の上がられることを待ち望んでいます。これ勝利なんです。人間の真の回復です。しかし、その回復は同時に、他の非創造界もその人間がいただく栄光の自由の中に等しく入れられていくと使徒パウロは信じていました。彼のキリスト救済観は宇宙的なものであったということを、私たちはしっかりと読み取っていかなければならないんですね。イエス・キリストという方は、まあ、とてつもない働きを担うために2000年の昔この世界に来てくださったということを確認したいと思うんですね。最後の箇所だけ読んでおいたいと思うんですが、私たちです。当時で言えばコロサイ人のクリスチャンたちです。そこに来るんです。ですから、今朝ここに集っている桑名教会の愛する兄弟姉妹のもとに来るんです。あなた方もかっては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、皆さん今朝いかがですか。皆さん方を作り、この宇宙を作り、驚くばかりの秩序の中で宇宙を運行しておられる神様がおられます。その神様の代理創造者として私たちを作ってくださった御子が来てくださって、今私たちの命を捨て蘇ってくださっています、ね、そのような神様を心から創造者として、神として崇めようではありませんか。それが私たちのあるべき姿ですね。そのような心をいただいたときに、私たちに良い行いというのは神様ご自身が植え付けてくださるんです。私たちを変えてくださるんですね。それがクリスマスのメッセージなんですよ、皆さん。コロサイのクリスチャンたちも、勝っては神を離れ、偶像礼拝に彼らも陥っていました。誠の神様を礼拝することができないでいた。そして心において神様の敵となり、心の中にいろいろな邪悪な思いが起こり、自分の肉欲に負けたり、悪い思いに負けてしまって、悪い行いの中に陥ってしまっていたではありませんか。そのような歩みをあなた方はしていたでしょう。でも今はイエス・キリストを信じて、違った歩みの中に永遠の希望を持つ民とされたんですから、というふうな意味合いで彼は語り続けます。今は神は、22節、 御子の肉の体において、しかもその死によって、イエス様はあなたのために、あなたの罪のために十字架で命を捧げてくださったという、これは十字架の死のことです。神は御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。その目的は私たちの完全な回復です。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。これが神様のご計画です。まだイエス様を心の中に受け止めておられない方があるようでしたら、このような偉大なお方を、このような神を、このような救い主を皆さん迎えようではありませんか。驚くばかりのことが恵みによって皆様との人生に起こってきます。皆様との心が、心の中に光が灯ります。皆様方の心に今まで勝って味わったことのないような平安が、また深い喜びが起こってきます。皆様方、希望を持ってね、運営系が生ずるような現実の歩みの中ですけどね、イエス様はそのことを全部ご存知で、病の時にも死の時のところにあっても、イエス様ご自身が天より、いや、今共にいてくださるイエス様は手を差し伸べて皆さん方の臨終を助けてくださるんです。私牧師ですから、死のところに行くどうかね、見とる、そういう立場に立たされました。イエス様はっきり信じている人たち、本当に驚くわかった形でね、移されていくんですね。キリストの臨在のことに移されていくんですね。死の、ね、トゲが完全にもうなくなっている状態で栄光へと脱出していきます。そして来たるべき時の完全なる回復を待つことができるんですね。これは驚くばかりの恵みだと私は信じます。この恵みの中に皆さん、神様は私たちを招いていてくださってるんですね。皆さんがどう一人一人この恵みから漏れることのないことを、私は切にパウロと共に心から願います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、主イエス様が私たち一人一人のために来てくださいました。ありがとうございます。このもののために来てくださいました。ここに集う私たち一人一人のために来てくださいました。どうぞこの創造者なるお方、この私たちのために命を捨ててくださったお方、この神であり人となって私たちのために真の回復への道を開いてくださったお方を心に迎え入れて、私たちの人生を歩まさせてください。主はその時驚くばかりの祝福を私たちに与えてくださいます。感謝します。ここに集うお一人一人のうちに、主よ、あなたが等しく豊かに望んでくださって、お一人一人を励まし祝し、またあらゆる困難の中にあってもお助けくださるように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。